皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月9日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本は世界の限界集落です。この週末の間にですね、原発が止まりまして、まさにこの新しい日本が始まったと私は思うんですけども、これから先の日本の再生っていうのはですね、非常に大変だと私は思います。で、やっぱり今までのこの明治維新以降のですね、西欧化、まあある意味で近代というもののですね、彫刻を超えるということをやんなきゃいけないわけで、それには価値観の変化も伴いますから、まあ日本の場合はバブルが20年前に弾けましたから、まあだいぶそれが進んでるとはいえですね、やはりこれから実際に政府機構とかですね、経済の形態を変えていくわけですから、これはかなり大変なことなんじゃないかなというふうに思うんですね。でも非常に面白いことにですね、やっぱり世界の人たちが目指している部分は同じだと思うんですね。90年代後半にカルチャルクリエイティブズという本が出まして、まあ皆さんの中にもお読みになった方もいらっしゃると思いますけども、ロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイルという言葉が、まあそこに登場したわけですね。で、まあ日本人にとってみますと、健康とか持続可能性ってのはごくごく当たり前でですね、まあ太古の昔から日本ではそういう国だと言ってしまっていいんじゃないかと思うんですけども、カルチャルクリエイティブズっていう言葉、非常に当時面白かったなと思うんですね。例えば政治的には左翼でも右翼でもないと。それからやっぱり自然の保護とかですね、健康には非常にその気を使ってるとか、いくつかの特徴が20いくつだったかな、特徴がありましてですね。で、こういう人たちが、まあ当時は新たな消費をその支えてるんだというような議論だったと思うんですが、もう今や消費ではなくてですね、経済って言いますか、世の中そのものを動かしてるっていう感じだと思いますね。このカルチャルクリエイティブズっていうのは日本語では生活創造者というふうに訳されることもありますけども、まあなんかそういう人たちがですね、あちこちでこう動いてることだけは間違いないと思うんですね。ただそういう新しいその時代を作る時の、まあ哲学方向性は、まあそういうふうにあるとして、その具体的なその要素、はどうするかなんですね。例えばもう原発は止まりましたから、今度はなんかそれ以外のエネルギーをどんどん使っていかなきゃいけないし、それからまさに常温核融合なんかもそうなんでしょうけどもね、あるいはこの微生物の働きもそうなんでしょうが、なんか今までない新しいものをどんどん使っていかなければいけませんし、あるいはなんかそのライフスタイルそのものもですね、変えていかなきゃいけないと思うんですよね。で、そうなった時に、その、未来の種を具体的なその行動とか、あるいは形になる種をどれだけ持ってるかっていうことが、これから非常に重要になってくると私は思うんですね。よく植物のとか動物とか昆虫とか調べてる人ってのは、人の行かないですね、ものすごい山の奥とか、ジャングルの奥に行くわけですね。こう世界中歩き回って。今まで発見されたことのないですね、種とか種を見つけて、奥地へと入っていくわけですよね。実は今の我々も同じじゃないかと思うんですね。この東京のその真ん中でこう見ているようなですね、ことというのは、まあそれはそれで、東京でもニューヨークでもどこでもこう見れるんでしょうけども、それはこの世界中に広がってって一つの文明を作ってた時ですね、今のその我々が持ってないものっていうのは、やはり今のこの文明の光があまり届かないところにあるんだろうと思うんですね。で、それは、例えば日本で言いましたら、いわゆる限界集落っていう世界だろうと思うんです。まあ、ご承知の通り、その南信州の遠山郷に私もずっと通っておりますけども、まあそこも限界集落なんですね。高齢者の方がですね、もう半分以上いますね。で、限界集落の中にもいろいろありましてですね、本当にもうあと、数年で消滅するんじゃないかというような集落も当然そこにはあるわけですね。家は建ってるんですが、こう誰も住んでないとかですね。まあ人は住んでなくても、お仏壇とかですね、お墓があるもんで、まあ仏さんが住んでるんでですね、まあなかなか動かせないって、これ本当のことなんです。そういう事情もこうあったりしてですね、なかなかこの限界集落を建て直すってのは難しいんですが、 しかし、こう、限界集落ってのはやっぱ独特のものがありましてですね、やっぱりその都会にはないもの、我々がこれから学ぶべきものがたくさんあるなと、いつもそれはこう思ってるんですね。例えば物事の決め方なんですね。まあ、いわゆる、ね、都会でありましたら、すんなり会議で決まりのところが、こうなんかこうすんなり物事決まらないわけですね。ですからこう、ある意味では効果とか効率においてすごく、まあ、非効率な部分と言いますかね。もっと変えた方がいいと思うところもあるんですが、しかし現実的にはですね、みんなそこで強制しているわけですよね。追い出すってことはできない。逃げるってことはできない。みんなで住み続けなければいけないんで、あらゆる問題っていうのはその問題の裏側にいろんなその生活や思いや過去、歴史全部背負ってるわけですよ。ですから会議っていうのは今の問題だけ話してるわけじゃなくて、過去の歴史全部そこでなんかね、歴史と対面することになるわけですから、だからなんか話の争点がですね、今の話とずれるってことも、まあ考えてみれば当たり前のことで、でもそうやってこの時間をかけて、まあ、こう上手に付き合うことによってですね、まあ長く皆さんそこに居続けられるという、まあ、そういう事情があるわけですね。だから、まあ言ってみれば、限界集落というところは、誰が何を決めてるのかよくわからないようなところがあるんですね。実はその、日本もですね、最近世界からよくそう言われるんですね。私に、今の日本はまさになんか世界の限界集落ではないかなと思うんですね。まあ、これはなんかあまりいい意味では使われないんですけども、まあ、辺境と言ってもいいんですけどね。まあ、辺境というふうに呼び替えてもいいと思うんですが、これは日本が辺境であるとあまりいい意味で使われてるんじゃなくて、悪い意味で使われてるんですけども、だからちょっと日本の国内の限界集落とはちょっと別な意味で捉えていただきたいんですが、日本がの辺境とかですね、限界集落というより一番のポイントは今のその意思決定なんですね。なんでこんなことになるのかよくわかんないってわけですよね。その、政府の花と話をしてても、もちろん外交のや内政全部そうですね。なんでこんな決定になるのかわからない。それから企業と話してもなんでこんな結論になるのかわからない。いいんだか悪いんだかはっきり言わない。どんどん行動しないと。で、何をやってんだろうと。いうふうにこうみんなからまず言われるわけですね。ですから議論の輪の中に入っていかれないんですね。開業したって日本人だけなんか、黙って座ってて意見を求めればですね、紙に書いたこと読み上げてですね、後の議論は全然耳に入らないと。別に言葉がわかんないわけでもないんでしょうし、何やってんだろうってなんかよくあるわけですね。あるいはなんか勝手に行動した後何始めるかわからないと。福島の原発もそうですけどもね、よくこんなことが通るなと。世界が驚くようなことを平気でこうやってて国民もあんまり騒がないことがあるんですね。まあ、ささに国民最近騒ぎ出しましたからね。去年のようなわけにいかなくなってきたんですけども。でもなんかこう、一体何をやってんだろうと、いう部分みんなあるわけですね。でもやっぱりよく考えてみると、これ共存するための知恵なんですね。これおそらく時代も変わりますよね。今これなんか威張ってる連中なんかもですね、まあ、ねえ、政治家であれば、次の選挙で負ければただの人だし、役人だってクビになればただの人ですから、ただの人になった時別にですね、命取られるわけでもないし、まあなんか、知らん顔して住み続けてるわけでしょ？なんかいいとか悪いとかではなくてですね、やっぱり日本という国はずっとこの島の中にですね、ずっと住んでるわけですよ。で、代々いろんな仕事を皆さんしてましてですね、まあ今の代は役人かもしれないけど、その前は百姓やってたり、その前は、なんか商人やってたり、あるいは武士やってたりとかね、こういろんなことやってるわけですね。だからこの、どっかでこの島国の発想っていうのかな、今の我々だけ、今のこの問題だけで人を評価しない、考えない、付き合わないという部分がどっかありますよね。大陸行くとなんかやっぱりみんな、そんなこと捉えてないで、こうどんどん移動してきますからね。やっぱりその大陸のある意味でそのダイナミックなところっていうのは、どんどん人が移動していくってことですよね。これはなかなかね、私すごいことだと思うんですね。人が移動していくことによって、まあ、いろんなことが生まれていくわけですから、まあ、そういうことがどんどん広がっていくということはですね、まあ、日本のようにですね、こう、この場面の、この時代の次の時代も住み続けるために今どうすればいいのかというのとは、全然ちょっと違う部分がありますけどね。それからやはりですね、限界集落というところは、その、ものすごく技の宝庫なんですよね。やっぱり皆さんですね、技は学ぶべきだと思いますよ。その、例えばね、木なんかありますね。 木ってその我々材木っていうのをこう買ってきてノコギリで切りますが、ノコギリで切るとき大体木目に対して直角にこう切りますよね。木の繊維をこう断ち切るようにこうナイフで切るようにノコギリ切ってきます。だからノコギリの刃ってのはですねナイフのようになってますね。しかしあれ木というのは当然皆さんご承知の通り丸太ですから、丸太を誰か縦に引いてるわけですよ。縦に引いて初めて平らな面が出てきますね。平らい四角の面が出てきますね。この四角い面を作るときに今全部製材所で丸ノコで切っちゃうんですけども、製材所の丸ノコはない時代はどうしてだかご存知でしょうか。これはですね、縦引きのノコギリってのがあるんです。今日本じゃほとんど見かけませんが、縦引きのノコギリってのがあって、よーくよーく目を研いだ目をまあ、研いでですね、で目立てをしてね、それでその大きい場合には二人でですねノコギリをこう引きながらですね、丸太をですねまさに真っ二つにですね、上から下まで真っ二つに切っていくんですよ。これがですね縦引きなんですね。これ大変な重労働なんですね。で昔はだからそんな、今ほとんど使われてない縦引きのノコギリなんて結構みんな使ってて、でそれはもうやっぱりその木のねじれとかですね、木目の様子をよく考えながら引きますから、ものすごく木についてですね皆さん詳しくなったし、それから緻密にもの考えるようになるし、そう簡単に切って簡単に切って持ち出して切れるもんじゃありませんから、やっぱりですね木を大事にするようになるわけですね。あるいはその農業なんかもそうですね、富山郷なんかでもそうですが、最大斜度30度以上の農地なんてあるんですよね。ちょっと前向いてですね、畑の仕事できませんから、こう、後ずさりしながら、種や肥料をまいていくというのは、そんなこともこうやってるんですね。やっぱりこう、すべてにおいてですね、今の我々が失っている、まさにこの未知のものをそこで見つけるというようなプロセスが、そこに入ってきますよね。で、よくガラパゴス化と言われるんですが、ガラパゴスって大事なんですよね。みんな同じになっちゃったらですね、結局次の種がないわけですね。やっぱり次を作る種がどこにあるかですね、よく大事なことで、ガラパゴスって別にですね、そこで絶滅してるわけではないんで、みんな大事に保護してくれてるわけでしょ。アメリカでもどこでもですね、たくさんの人がですね、路上で死んでるのにですね、ガラパゴスの変わった動物だけはですね、大変な金をかけて保護してくれてるわけですよ。ガラパゴスのですね、怪獣みたいな動物とですね、ねえ、貧しいアメリカ人どっちが大事にされてるんだろうと見りゃ一目でわかりますよね。やっぱガラパゴスってすごくいいことなんですよね。問題はそのガラパゴスの状態で飯を食えるような体制を整えていない経済人に問題があるんですね。経営者に問題があるんですよね。ガラパゴスで飯食うことはね、まさにガラパゴスを見てばわかる通り、珍しい怪獣で飯食ってるわけですから、ほら、食う道あるわけですよ。やっぱりこの、人の力、歴史の力、他にないものっていうものでですね、人々に新たな刺激とヒントを与える、これ非常に重要な仕事だと思うんですね。だから日本というのは、例えば品質管理のことにおきましてもね、芸術文化、クリエイティブなことにおきましても、やはり一定の評価、かなり高い評価を得てるんだと思うんですよ。携帯電話なんかでもですね、中国で全部作ったものだとですね、もう立ちどころにぶっ壊れてですね、動かなくなる。しかし、日本の場合はですね、作ったものはちゃんと動くとかですね、そういう話よくありますよね。今でもそういうことって結構あると思うんですね。もちろん日本の全てがいいとは言いません。日本でも非常に問題あるところも多いんですが、しかしやはり外国とこう比べて平均値で見たときね、中央値っていうのかな、で見たときですね、それはやっぱかなり高いんじゃないですか、日本のレベルは。で、だから、この、日本がこのどんどんこの衰退していった、まあバブルとこまで、バブルをこう衰退で考えれば、過去30年間どんどんおかしくなってたんですけども、この間というのはですね、まあ言ってみれば世界中どんどん機械化が進んで、エネルギーをどんどん使う時代になってたわけですね。逆に日本人というのはエネルギーをどんどん使い、機械をどんどん使って、ボタン1個押せば何でもできるという時代になってから激しく衰退したわけですね。字も自分の手で書かないでパソコンで叩くようになってから皆さん字が汚くなって書けなくなってきた。だから計算なんかもですね、コンピューターでやるようになってから暗算ができなくなった。まあ言ってみればその便利になったからですよね。便利の代償ですね。でも便利の代償ってことはやっぱり代償があったわけで、もう世界中みんな同じことできますから、それまで得意技で食ってた日本人は得意技で食えなくなりますよね。 だからこれはやっぱり、その、これから先もですね、この日本人としての本当の強みをですね、持って、生きていくんなら、その、外国人ができないようなアナログの力をどんどん育てればいいわけですね。まさにその限界集落の力ですよ。限界集落の人たちが日々持って生活しているその実力と思いとその行動力、これを勉強するのが一番早いんじゃないかと思うんですね。ですから私はもう、6年前でしたかね、講演会で遠山語でやった時に、その遠山語から日本を変えると、まあ、当時申し上げましてですね、やはりこの限界集落から日本を変えると私は思ったんですが、まあそれは間違いなかったと思いますね。ますますそうなっていくと思いますよ。これからそのいろんな意味で世界がおかしくなってくれば、どっかで生産流通が途絶することも大いにあり得るわけですね。何が起きるかわからないわけです。あるいはその、ね、自然災害がたくさん起きる。こう言ってみれば、今までのそのインフラとか便利さが壊れた中で、それを立て直す気力と力っていうのは、技というのは、やはり私は限界集落の中にたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱり、その、それは確かにですね、都会の新しいビル行きやすい、綺麗で面白いかもしれませんけども、やはりそこにありますのは、まあ、一定の前立てされた良さだけですよね。やっぱりその限界集落っていうところは、非常にその、奥深いところがあって、最後にこう残った強者の世界なんですね。やっぱりなんかこれから学んで価値あるんだとしたら、強者の世界なんじゃないでしょうかね。乱世になればなるほどですね、まあ今までの便利さってなくなっていくわけですから、その分の強者の強さというのを身につけることが何よりも大事じゃないかなと思うんですよね。で、未知なるものというのはですね、確かに想定できないことがある。だから想定外だと言ってしまえばそのままなんですけども、想定外でも生き残らなきゃいけないわけでしょ。ねえ、やっぱりそのためにはですね、それなりの実力を身につけるっていうことが、私は非常に重要なことなんじゃないかなという感じがするんですね。で、高齢化なんかもそうなんですね。まあ、限界集落というのはまさにその高齢化が進んだ集落なんですけども、結局やっぱりみんなですね、自分たちのことは自分たちでやって生きてるわけですね。行政の手もだんだん届かなくなってくる。だから万事自分たちでやるわけですよね。まあ日本は今激しく国全体も高齢化してますから、ある意味ではこれだけの高福祉国家がですね、高齢化時代にどんな形で軟着力するのかというのは世界中が注目して見てるわけですよ。今までのような金をどんどんかける高福祉はもうこれは維持できないと思うんですね。かといってですね、医者にかからないで死んじゃうとか、これもできないことだと思うんですよ。だからやっぱりその辺のですね、新しい日本のやり方を、がどうなるのかって世界が一番多分注目しているところだと思うんですよね。で、これはやっぱりこの相互扶助と言いますかね。やっぱり最終的には、限界集落ってのはある意味で生涯現役の世界なんですよね。もういよいよですね、体も動かなくなったらそれは施設に入りますけどもね。まあそれまでは、本当にこの、限界までまさに皆さん、現役で頑張っておられますよね。80過ぎて車乗ってる人なんかたくさんいますからね。しかもね、ものすごく細い道をですね、夜もですね、冬も走るわけですから、すごいことですよね。あ、ちょっと今小鳥がピヨピヨ鳴いてますでしょ。実はね、これうちなんですけども、この間からね、鳥が巣かけたんですよ。今日初めてこれヒナの声聞こえましたね。このピューピュー言ってるのはこれヒナの声ですね。生まれたようですね。まあ新しい命が生まれたということですが、まあとにかくそのなかなか若い人も来ない中でですね、お年寄りが本当にみんなで限界まで力出してこう働いて暮らしてんですね。このバイタリティってのはやっぱ私一番すごいと思いますね。だからそのまあ限界集落の中でも本当に厳しいところとまだまだ都会的なところとあるんですけども、やはりこの自分がそのね、やっぱりこうやって生きようと思って、そこで根を張って暮らしていることの凄さというのは、やっぱね、これ年取った人ほどすごいものがありますよね。だから若いうちはね、どこでも行けるけども、もう年を取ってそこで住み続けるというのは、ものすごい覚悟が必要なことで、でもやっぱりそういう人たちがいるから、郷土って守られるんですよね、あれ。持続可能性っていうことのポイントはですね、やっぱそこに住み続ける人がいるということなんです。どんな時にも。やはりこれは我々は学ばなきゃいけないことだと思いますね。で、ですから本当にですね、日本はもう世界の辺境、限界集落みたいなこと言われるんですけども、でもそれ良き方向に解釈すれば、まさに遠山号と同じでありましてですね、我々は学ぶべきものがたくさんあると。世界はこれから多分、どんどんそれを思うんだと思うんですね。ですから私は本当にですね、日本はここで道を誤っちゃいけないと思うんですね。 やっぱり我々の本当の良さはガラパゴスのところにあるんだと思うんです。で、それに合う産業をね、しかも普通の日本人が頑張れば頑張るほどみんなが喜んでくれるような、そういう強さ、良さで実力をね、身につけさせることがですね、本物の国づくりじゃないかなと、まあ、そんな風に思うんですね。常に新しい時代はですね、古い時代の辺境から開けてくるわけです。まさにそれは今の日本じゃないかと思うんですね。ぜひここはね、頑張っていきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本は世界の限界集落ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。